ヨハネによる福音書第15章の11節から17節まで。これらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためである。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。キリスト教の葬式の中にも、弔辞というのがあります。キリスト教の葬式の中で弔辞というのは、亡くなった個人に語りかけることは多分ないと思います。個人がどんな人生を送ってきたかとか、また個人の思いとか、個人がもう喋れないので、どうしても言いたいこと、そういうことをですね、代わって多分ですね、みんなに話する、それがですね、だから弔辞というよりも、なんて言うんでしょうね、なんか個人が語りたいこと、そのことをですね、言うのがキリスト教のですね、葬儀の葬辞だと思います。ただ一般的にはですね、弔辞っていうと、亡くなった方にこう語りかけるというのが、ほぼそういうことだろうなと思います。芸能人なんかのお葬式になっていると、誰が弔辞を読んだとか何を言ったというのが、ニュースになりますので、気にしてですね、見てましたら、そういう弔辞だけを集めた本っていうのがあるんですよね。やっぱり面白いなってやっぱり思いますですね。一番面白かったのはですね、三木たかしさんの葬儀ですねの中で、誰が弔辞を言ったかっていうと、萩本欽一さんが言ったんですよね。で、その弔辞がですね、なんて語り、多分最初は何て言ったかっていうと、今日でですね、私はあなたとの友達関係はやめますって言ったんですね。何言いたいのかなってね。今までですね、友達関係できたけども、私はもうあなたを友と呼ばないというふうに萩本欽一さんが三木たかしさんに向けて言ったんですね。で、その後に何て言ったかっていうと、これからあなたは私の先生です、三木先生って言って呼びかけられたんですね。で、尊敬を込めて、これからは新しい関係に私たちはなりますとですね。で、普通ならずっと友達で行きましょうというところですが、しかしですね、先生と呼ばれたところに、また違う関係が二人の中にはあったんだろうなと、あなたのことを見習って、私が残された人生を一生懸命歩んでいくと、その人生の師として見るから、これからは友達ではなく先生と呼ばせてくださいという、そういうことだったんでしょう。その深い関係をですね、見て、ああなるほどだなと思いながら読んでおりました。しかし今日ですね、ヨハネによる福音書というのはですね、反対のことをイエス様が言われたということです。ヨハネによる福音書には告別説教というものがありまして、それは十字架を前にした最後の晩餐上でのイエス様の最後のお言葉になります。弟子たちに向かって、あなた方はしもべではなく、これからは友だというふうに言われた、そういうふうに聖書は書かれています。弟子たちは自分のことをどう思ってるんですね。多分これまで先生と呼んでいたんですね。だから、しもべ、自分たちはしもべと思ってたかもしれない。しかしイエス様のことは先生でも師匠でもなく、あえてこれからは友だ、友達だというふうにイエス様が呼ばれた。もう先生ではなくて友だから、共に生きていくという、そういう存在になるのだ。それで私がしたことを見なさい。そういうことをおっしゃったのかもしれないなというふうに思います。日本海外医療協会というところがありまして、そこで、お医者さんが派遣されて各国に行くわけですけど、それがですね、帰ってこられた報告会がよくありまして、若い時にですね、よく報告会を聞きに行ってたんですね。 まあいろいろなあの世界にも興味がありましたし、まあ、その時にある一人のですねお医者さんがですね、まあ、あのキリスト教のですね集会の、まあ、合同集会に呼ばれて来られまして、そのお医者さんはですね、まあ、クリスチャンだったんですよね。でクリスチャンとして、まあ、海外に使わされてっていう話ですね。で自分がクリスチャンであるってことはどういうことかということをですね、まあ、いろいろ話されて、で使えるっていうことは、まあ、教会の中で、学んだんだ、そういう話だったんですね。でその最後にですね、あの自分が一番大切にしてほしいことはたった一つのことだ、それは祈るということですと言われたんですね。でとにかく誰でもいいんですと、アジアやアフリカにいる子どもの顔を思い浮かべてください、まあ、テレビで見た子どもでもいいです、自分の知っている雑誌を見てた子でもいいです、そしてその子の顔を思い浮かべて具体的にですね毎日祈ってください、これが一番のですね力になる、まあ、そういうふうに言われたんですね。でその締めくくりは何だったかっていうと、皆さんが思い浮かべて顔を思い浮かべて具体的に祈るときに、あなたには世界に友達ができることになります、その友達の輪を広げていきましょうという、まあ、そういうふうなですね話をされてですね、でイエス様もですね、私たちのことを友と呼んでくださったのだからっていうことで、ま、あのまとめられて、非常にですねもう20年以上前に聞いた話ですけど非常に印象的に残っています。まあ、イエス様は先生と呼ばせず友と呼べと言われました。イエス様の方から友と呼んでくださったっていうか、友と呼んでくださって、あ、呼んでいいっておっしゃった、まあ、私たちは神様を友達としている、これは多分奇跡だというふうに思うんですね。私たちがですね先生と呼びながら友であるっていうことをもう一回考え直したときに、まあ、私たちがイエス様の関係の中でどういう関係になっていくかっていうことを、まあ、今日はあの覚えながら一日を過ごしていきたいなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日イエス様は自分のことを友と呼べとおっしゃってくださいました。私たちはイエス様と友達である、そのことがどんな関係を生んでいくのか一日深く考えることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。また病のどこにある人たち、悩みを抱えている人たちにはイエス様が共に寄り添ってくださり、あなたの御言葉によって守り導いてください。今日も一日私たちに与えられた働きをなすために聖霊の豊かな祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。